荒木講師の風と遊ぶショーナンバー2333、2022年8月12日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第633回目ってことにこうなっていますけれども、今日はですね、お盆がこう始まったっていったところってどうやらですね、日本各地、多くの場所でどうやら検査数が極端にこう減ってきてるみたいですね。そして、この傾向はですね、今週いっぱい、今日金曜日、明日土日と、月曜日あたりくらいまでですね続くんじゃないかなと思うんですけれども、こういう状況の中で、検査数であるだとか陽性率であるだとか、そういうところをですね、しっかりとちょっと把握しながらですね、現状というものをこう見ていかなければいけないんじゃないかなっていうね、気がするわけですけれども、今日もですね気になったところを語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が24万205名、そして亡くなられた方々が206名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、マラキア録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が16万8826名、そして亡くなられた方々が210名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日のですね東京都の新規感染者数2401名、これは先週のですね金曜日と比較をするとマイナス17366名、そして自宅療養されている方々185950名、調整中の方々59356名、入院されている方々4343名、宿泊療養されている方々7056名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうね、こういうですね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、ですね、こういう状況の中、お盆っていうねのこともあってですね、日本全国、大移動、それから、いろんなですね、施設、これかお盆休みで、さらにですね、人々が移動するということって、その医療のですね、現場、ここもですねいつもよりこう人がこう少ないんじゃないでしょうかね、検査数は一気にこう減ってはいます。そして、駆け込む方たちの数はですねひょっとしたら増えているかもしれないですね。行く先々ってどのような状況になるかわからないと思うので、できればですね行く先々の、COVID-19 のこう対応、これがですね、このお盆期間中もどのような形で対応しているのか、そして、各都道府県って対応がですね、それぞれ各自治体にこう任されていますので、その対応、これもですね、ぜひ確認をしてね、動いていただければ安心かなというふうにこう思ったりしています。そして、無料のですね、検査会場、これが100カ所あると。で、このお盆期間中もオープンしてるはずなんですけれども、それもね、確認して、利用するのもですね一つ手かなっていうふうに思ったりしています。で、このようなこう状況の中って、東京都のですね、陽性率、これがですね、昨日10日の段階で久しぶりに、久しぶりにというのは、7月の24日からですねずっと陽性率 50% を超えていたんですが、10日の段階で 49.9%、 0.1% ですけれども、50% を切ると。そして、11日ですね、昨日の段階で 49.7% っていうね、数字にこうなっています。で、このあたりのことをどうやってこう見ていくのかなっていうねことにこうなるんですが、圧倒的にですね検査数が減っています。それから、 東京からですね離れた方たちがこう一気にこう増えましたっていうね、まあ、いろんなことをこう考えると、まあ、推察にしかなりませんけれども、まあ、人の動きの中で、ね、確認する方たちの数がこう減ったっていうね、まあ、単純にそういうことなのかなっていうねことにこうなるんですが、まあ、一応ねアドバイザリーボードの方でもですね、まあ、国のねアドバイザリーボードの方でも、今こう出てくる数字ってことに関しては、まあ、お盆っていうね、事情をこう加味して、すぐにですねこれが現実、というふうなこう受け止めっていうことにはこうならないって言ったんでしょうかね、まあ、そういう話はこう出ていましたけれども、なぜそのお盆が明けたですね、まあ、来週の週中ぐらいからですね、いろいろとこう実態がこう見えてくるんじゃないかなっていうね気になっています。以前言われていた8月のですね、6日ぐらいがこうピークじゃないかっていうですね、同方のこう予想はあったわけですけれども、このピークという表現に関して、置き換わりがですね、ほぼほぼ 90% 以上、ね、BA5 に置き換わったっていうねことをもって、まあ、ピークがこう来たんじゃないかっていう、そういうね見方もこうあるわけですけれども、それもこう時期尚早かなっていうね形で、まあ、見守っていくしかないのかなっていうのがですね、まあ、現在ですかね。まだまだですね、まあ、人の動きありますので、まあ、ぜひ基本的なこう感染症対策、これはですねやはりこうやらないよりはやった方がいいということで、いろんな行く先々でですね、楽しんでいただければなっていうふうに思うんですけれども、でね、こういう状況の中で、まあ、日本なんですけれども、このお盆に入って前後というかその前にですね、この COVID-19 のこう感染拡大ということに関してあまりその国の方ではこうフォーカスをですね、まあ、していないというか、まあ、捨て置いてるような状況がこう続いています。でどちらかというと、まあね、内閣改造であるだとか、それから統一教会の問題、それから国葬儀の問題、これがですねもちろん非常にこう重要なことなので、まあ、どうしてもこう話題として、多いですよね。で内閣改造、これがですねさらにこう輪をかけて、この統一教会の問題とそれから国葬儀、これに関してですねさらにこう話題をですね提供するっていうような状況にこうなっていって、ニュースのですね取り扱いということに関してもですねそちらの方がこうメインになって、どこかやはり COVID-19 忘れ去られたようなですね、どっかこうもう終わってるんですっていうような感じの取り扱いにこうなってるようなこう気がしてこうならないんだよね。でこれってすごくこう危機的な状況かなとこう思ったりするんですが、だ情報量がですね極端にもこう減っています。で、まあ、出てくるのは人数的なねところであるだとか、そのワクチン、新しいですねワクチン、これがですね接種開始になるであるだとか、新しいワクチン接種開始なんだけれども、1回目2回目打っていなければですね、次の新しいワクチンは打てないよっていうですね、まあ、そういうこうルールがあったりだとか、まあ、これはちょっと荒木もちゃんとこう調べていないんですけれども、その1回目2回目打っていないと、そのワクチンの効果っていったところに関して、新しいですねバージョン2、これも働きがこう弱くなるみたいなね報道も一部あるようなんですが、ちょっと正式なですね発表、モデルナファイザーのですね治験のこう結果っていうものが、まあちょっと荒木見ることができていないので、今そのアメリカのですね FDA の方にですね申請が上がっていますので、まあその FDA の審査をですね、まあ通過した、そのね通過結果で明らかになるんじゃないかなとこう思っているので、まあそれを踏まえてですね改めてちょっと考えていきたいなっていうのをこう思っています。で今日はですね、まあアメリカのこう CDC、 アメリカがこの COVID-19 に関して新しいですね、まあ、指針を立ててきました。なぜこの時期かっていうと、実はアメリカって9月から新学期なんですよ。いわゆるその新年度が始まるのが9月なんですね。でこの8月っていうのはその新年度に向けてですね、いろんなその法案がまとまってきたりだとか、方向性、つまりその次の年度に向けてのですね法整理っていうものがどんどんこうなされていきます。だからこの8月にこう出されてくる、まあ、いろんなねデータがですね、その次のこう1年間に、大きなですね影響を与えていくっていうことになるのって、このタイミングで、CDC が COVID-19 に対するですね、まあ、いろんなね、情報を出してきたっていうのは非常にこう意味があっ って、特にこう新学期っていうね、ことにこうなってくると、子どもたちに直接ね、影響がある。それから、子どもを抱えている、家庭に関してはですね、やはりこう大きな影響が出て、そういうね、ことが直接ね、またこう社会にこう影響を与えていくっていうのは、非常にこう、目に見えているじゃないですか。まあ、そういうことを踏まえてですね、COVID-19 のこの2年と8ヶ月のですね、経験から、そして今集まっている科学的なこう知見というものをですね、突き合わせると、どうやって COVID-19 とこう付き合っていくのかと。で、CDC としては、今後ですね、COVID-19 とずっとね、向き合って生きていかなければいけないということを前提にした、政策をしっかりとですね、打ち出してきています。そして、その内容は、確実に、普通のこう一般市民レベルでこうできることであるというのが一つ。それから、よいしょ。それらこう一つ一つに対して、科学的な根拠っていうものがちゃんとこう示されているということ。そしてさらにですね、国としてそれをやるにあたり、インフラ整備が終わっているということ。だから、国としての準備も整いましたと。それから、科学的な根拠。これもですね、ちゃんと精査をして、理路整然とですね、情報を提供することができるっていう準備が整ったということ、それからそれを受け取るですね、国民の側に、情報がですね、一方向しかから出てこないのって、あっちからもこっちからもっていうわけではないのって、そういう意味では、情報がばらつかないっていったところって、一本化されてるっていうのは、非常にこう、ありがたいことかなっていうふうに思っています。でやっぱりこう強いなと思うのは情報の一本化とそれから科学的な根拠をしっかりとこう示しながらですね、納得を得ていただけるような情報が開示されていくということそしてそれをこう支えるためのですね国の体制というものか予算もですね、しっかりと背景にあってこれだけのことはこう準備されているっていうですねちゃんとこう3点セットで提示されていくんですねでその内容は本当にこう理にかなっていてこの2年と8ヶ月の間で経験してきたことアメリカもですね非常にこうね悲しい現実をですね突きつけられた国のこう一つですよ、まあ、その中でできる限りですねそういう悲しい現実を繰り返されないためのですねいろんなその努力とそれからそこにこう科学的なですね根拠それに伴った政策を予算をしっかりとつけた中でですね織り込んでいくっていうねだから二度と同じ間違いはこう繰り返さないって話なんだよねだからその政策のこう内容を見るにつけですね非常にこう理にかなってるなっていうことが印象的だったですね、まあ、これからですね、そのことに関してよりね、まあ、詳しくですね、まあ、日本でもこう紹介されることにこうなるんじゃないかなと思うんですけれどもやはりこうマスクはしないよりはこうした方がいいであるだとかディスタンス的なことはですね、まあ、さて大きいまずは換気とマスクであると特にこう室内でのですねマスクっていうのは以前に比べると非常にこう少なくなっただけれども必要なんだっていうことがですねちゃんとこう明確にこう謳われていたりだとかだからなんで COVID-19 に関してはこういうことが必要なのかっていうことか今までのこう COVID-19 のこう振る舞いであるだとかまあそういうことを前提にしてちゃんとこう語られていてですね、ずっと何回もこうバージョンアップをしながら、訂正をかけながらですね、新しい事実が分かれば、それに合った対応策をこう取ってきたからこそ、今この時点で、できうる最高の我々のですね、防衛策としてはこれになりますっていうね。で日本は、ほぼほぼ変わってないんですよ。ずっとね。いくらこう世界が変わってもですね、日本の政策っていうものに関しては、安倍、菅、岸田っていうね、この3人の流れの中で変わってきていないっていう、それどころか、感染拡大というよりはですね、感染拡大っていうのを数字的にこう見ないためにはですね、検査をしなければいいんだっていったところで、検査の抑制をね、指示するであるだとか、ちょっとその意味がわからないんですよね。だからそういうこともこう踏まえてですね、ちゃんと政策がこう見えるっていう状況、それから予算のですね、根拠がある。まあ、今回もですね、予算については、COVID-19 の予算を、ちゃんとね、取ったわけではなくって、 だからその政策として本来であれば国家予算をこう決める時のですね段階っておそらくこれだけのものが必要であろうという予算だからそうですよね、予想を立てて根拠を持ってこう立てるわけじゃないですか。で予算化をしてそれをしっかりと使いながらですね感染症対策って話にこうなるんだと思うんだけれども、残念ながら岸田政権はそれをやりませんでした。やらずにですね予備予算って言って5兆円って言っていますけれども、5兆円の予備予算があるのって随時使えるようにするっていうね、なんか聞こえはいいんですけれども、しっかりとした COVID-19 に対するこういう状況なのでこれが必要なんですっていう予算立ては一度もですね岸田内閣ではやってないんですよ。つまり下手をすると予備予算でできるからって言いながら予備予算なのでやらなくても良いっていうことにもなるんですよ。だから COVID-19 に対する国家予算を今回は組まなかったっていうことが本当にねちょっとこうありえないなって言ったところって大きなこう話題になったんだけれども、まあ、その後の選挙でなぜか岸田内閣がですね、また自民党の方か、与党の方がですね当選したこう議員さんが多かったっていうね、あれもちょっとこう、まあ、歴史的なこう不思議な現象だったんですが、自分たちをこう保障してくれる予算をこう組まないそういうね方たちか、どうやって国民から信任を得るのかっていうね、ことも含めてですね、考えなければいけない、まあ、そういうね一石をこう投じた今回の参議院選挙だったようなこう気がするんですけれども、まあ、それもこれもですね、安倍元首相がですね、残念ながら凶弾に倒れるっていうですね、本当にこうあってはならないことが起きてしまって、まあ、そのことでこう全部こうかき消されてしまったようなところがこうなきにしもあらずで、まあ、それもね、それはそれそれからこれはこれっていうことがちゃんとね話し合われないっていうことのですね一つこうジレンマかなっていうこう思っていてて、どれもこれもこうねぐちゃぐちゃになっていてて、特に今の日本はその凶弾にこう倒れたということからですね、国葬儀のことであるだとか、それからどうでしょうかね、この統一教会っていうことに関してのですね、まあ、課題、まあ、これにこうどうやって向き合っていくのかっていうこと、まあ、こういうね課題がですね本当にこうねどうしてもその大きくなる、まあ、これはもう本当にこう当たり前のことではあるんだけれども、COVID-19 も同じようにこう取り扱われてしかるべき社会的な問題であるにもかかわらず、やっぱりどうしても少なくなると、そしてもっと今取り扱いがちゃんと行われていないのが自然災害、水害、かなり大きなダメージを日本は受けています。深刻な状況です。これがですねどう取り扱われているのかってことに関して何もですね国の方からはないんですね。なんかちょこちょこっとしたものがこうあったかとは思いますけれども、それっきりというか、今さらにですね、まあ、台風が追い打ちをかけると今日明日にかけてですねまた大きなこう雨っていうね、で台風がこう接近することによるですね上陸しなくても雨がですね降るわけですよ。これだけ雨でですね土地がこう緩んでるところにですねまたこう追い打ちでこう雨が降ったら何が起きるかわからないじゃないですかね。まあ、そういうことに関して何もこうアクションがこうないっていうね、まあ、自分たちのそのポジショントークって言ったらいいんでしょうかね、まあ、統一教会との関連、日増しにですね、関係してきた閣僚が増えてますもんね。昨日の段階で7名とか言ってましたけれども、まあ、服も入れるとですね、20名近いんですか。そういう関係者は、内閣を入れない、だからちゃんと話を聞いてやったっていうね話をしていましたけれども、蓋を開けたらこんな感じですよ。で岸田さん本人もですね、教団の施設にこうポスターが貼ってあったりだとかするわけじゃないですかね。まあいろいろとこう課題大きではあるんですが、それと同じようにですね COVID-19 もどれだけ深刻であるかっていうことを、健康被害っていうことに関してちゃんとしたねデータをですね指し示して説明しなければいけないような気がするんだけども、それがないんだよね。アメリカのこの CDC がこう出してきた、 とデータというのはそういう意味では非常にこう参考になります。まあ、これからねアメリカはこう新年度に向けて、まあ、いろんなですね、体制固め、それから今年はこう中間選挙があるということもあるので、あのいろんな政策がですね矢継ぎ早にこう、盛り込まれてきます。これはあの選挙対策ということもあるんだけれども、社会が要求している課題に対して答えていくっていうね、まあ、そういうことでもありますので、今後のですねアメリカのこう政策のありよう、特にこの8月っていうのはあの注目されるべき、月、まあ、中間選挙のあるですね8月っていうことになりますので、まあ、9月になってこう新年度新学期が始まって、まあ、そこからですね、選挙戦が、本格化するっていうことになりますので、あの見守るしかないなと思うんですが、この中間選挙以下では日本のですねありようというものを大きくですね変わりますので、まあ、そういうね、ことがですねどれだけこう日本にこう伝わっているのかってことも含めて、課題大きいっていうねことになるんですが、特にこう COVID-19 のこの健康被害、日本ほど、ひどい状況にこうなっている国もこうありませんので、あのそこのところですね、まあ、しっかりと、やってもらいたいんだけれども、残念ながら、安倍内閣時代にですね、厚生労働大臣をやっていた方がまたね、厚生労働大臣として復活っていうことになりました。その、ね、厚生労働大臣の下で、政策が一回こう失敗してるんだよね。この方をまた最強ですかって、ちょっと信じられない、状況が起きていてて、何ともこう言えないわけですけれども、ちょっとこう期待薄かなと思いながらですね、この理不尽な状況をなんとかですね、打破してもらいたいもんだなという気がします。さて、まあそういう中ね、まあ、とはいえですね、まあ、国というか自分たちはこう動かなければいけないので、今ですね、こうお盆のシーズンって、まあ、日本中ってあのシャッフルね起きています。で、下りのピーク昨日だったんでしょうかね、山の日っていうことをで、まあ、今日はこう金曜日、まあ、中日っていう形にはなるんですが、あの連続であの休みを取られる方たちは、あの多い方たちはやっぱり10日以上のですね休みが、どうやらこう取れるようですので、あのその間のこう動きって形になるんですけれども、まあ、これだけね、大きな、まあ、健康被害がこう出るようなことが起きているにもかかわらずですね、各地域の、感染症対策が今バラバラで足並みが揃っていないと、そしてあの足並みがこう揃っていないところって、 あとはこう自分で検査をやってくださいっていうですね、個人への丸投げっていうことが、ほぼほぼ日本のですねスタンダードにこうなりつつあります。そして全ての医療機関で受診できるようにこうしてくださいっていうですね、まだ感染症法もですね、それから特措法の中でも話し合われていない、まあ、そういうですね非常にこう重要なことに関しても知事のですね権限ってあの要請を出すと、だこれに関しては、まあ、知事がそういう権限を持って要請を出せるっていうですね法的な根拠、これがですね果たしてあるのかっていう課題もあるんですね。なかなかちょっとこう微妙って、あの今ある法律の中でできることってっていうことはこうあるわけなんですけれども、まあ、知事の権限って感染症法を超える、それから特措法を超える、その中で病院のですね、診療協力をしてもらうと、そして協力をしてくれた病院にはですね補助金を出すっていうね、これね、よくよく考えてみるとですね、法の立て付けが全くある意味でこう理解できなくって、全ての診療機関で、まあ、早速ね、まあ、眼科ではできませんであるだとか、もういろいろとこう出てくるわけじゃないですか、歯科ではできませんであるだとか、まあ、そういうことを含めてですね、あれ蜂が今ゴニョゴニョ動いていますが、まあ、そういう状況の中で、法の立て付けがですね全くちょっと荒木にはこう理解今できていないんですけども、荒木はこう理解できていないだけなのかもしれないけれども、まあ、そのような状況の中でもし、何かしらのですね、まあ、クラスターが発生してしまったりだとか、それからそのクラスターがこう出てしまった場合、病院がですね、休診しなければいけないと。で、病院がこう休診した場合にですね、社会的な保障はあるのかっていうことであるだとか、もちろんそこでね、感染をして、 自宅療養もしくは入院しなければいけないって言った方たちがですね、会社を休むっていうね、まあ、その段になってですね、休んだ時のですね、保証、これはどうするのかっていうね、まあ、細かいことめっちゃたくさんあるんですよ。まあ、ところが、そういうことがこう全然語られていないっていうのは一体どういうことなんだろうっていうのが、マルキのですね、まあ、ここ最近のこう疑問で、まあ、特にですね、まあ、フリーランスの方たちなんかっていうのは、そもそもがですね、社会的な、まあ、基盤としてどこからかお給料をこうもらってるわけじゃないんだよね。まあ、自分の身一つで、まあ、活動、それプラス、いろんなね、まあ、パフォーマンスっていったところって身一つで、立てていってるわけじゃないですか。まあ、それか、10日間待機だとか、その後もロングコビットで動けないっていうことがあれば何の保証もないんだよね。まあ、それで、ね、安倍総理の時から、それから菅さんっていう流れの中でフリーランスの方たちもですね、まあ、社会的な保障っていう動きがあったんですが、まあ、それもね、申請をしてみると、申請者のうちですね、まあ、そこにこうたどり着いた方たちが本当何人いますかっていうね、本当にその何パーセントの方たちがですね、その保障を受けることができなかったっていう事実があるじゃないですか。だからそういう政策何一つとってもうまくいってないわけですよ。でその一方で、それをこう利用した、詐欺っていうものが横行したっていうね、だからその、まあ、世の中こう理不尽さって言ったらいいんでしょうかね、しっかりこうやっている方たちのところにサービスがこう届かないっていうね。だけれども、まあ、国のですね、言い訳としては、多くの方たちに迅速にやるためには致し方ないみたいなことを言ったんだけれども、多くの方たちに届けることできなかったじゃないですかね。多くの方たちに届けることができなかったんですよ。まあ、そういうねことをですね、まあ、ずっと言ってきた方が、また厚労大臣にこうなったっていうですね、これどう理解していいか本当によくわからなくって、また同じことが起きる可能性の方がこう強いわけでしょ。まあ、そういう発想を持ったね、当時の、方たちのまさにその方がそのポジションにこう収まるわけで、ちょっとね、よくよくその内閣のですね、まあ、人事見ながら、国のこう政策っていうものをですね、まあ、あらきなりにね、こう考える、そして、特にですね、まあ、教育の問題であるだとか、それから公衆衛生の問題、まあ、COVID-19 はじめ、まあ、そういうところでですね、ちょっとこれは非常に、難しい現実に我々はさらにこう直面する可能性の方が高くなったなっていうね、全部こう自分でね賄わなければいけないのかっていうね、もうこれ多分ですね、全部丸投げされてしまったりするとですね、医療費負担我々もできないですね、個人では。ということは医療費払えない、それから負担後できないと、そうすると診療控えると、診療を控えることによってですね、健康被害さらにこう悪化をする。だけれども病院に行く、医療費を払えないので、やっぱりこう行かないで我慢をするっていうね、まあ、それがこう増えてしまうと、直接ね COVID-19 でこう亡くなったっていうふうにはこうされないって、超過死亡といって他の原因でですね亡くなったことにこうされてしまうっていうね、そんな風にしてこう人のですね命がついえるような、そういうね方向性に行くんじゃないかっていうですね、まあ、これはある種、まあ、恐れというか、まあ、そんなね、ちょっとこう背筋が寒くなるというか、まあ、あれっきはまあ個人的にそういうですね、思いをこう抱いてる子一人いて、まあ、そうなってほしくないなっていうね願いはたくさんあるんですが、でも実際結局多くの方たちのですね手に届かない政策をですね、大臣として手掛けてきた方がですねまた同じポジションにこうついたっていうことは、そういうこう懸念をですね持ってもこうしょうがないんじゃないですかっていうね、 ことになるんですけれども、だからその踏ん張りどころがですね、本当にこう難しくこうなってきてて、足場がないっていう状況って言ったんでしょうかね。どうやって足場をこう作るんだっていうね、まあ、これか今我々に対するこう課題であって、だから本来であれば感染症対策、ここにですね集中をしてしっかりとですね公衆衛生上の危機っていうことに関して自分も努力をするし、社会も努力をするっていう形で、誰でもがですね感染っていう不安からですね解放されたような、そして安心してね社会活動できるようなところにですね向かっていかなければいけないけれども、言葉ではそう言っているけれども、やってることはですね非常にこう健康被害がこう広がるようなことばかりをですねやってるんじゃないかっていうのが、まあ、荒木のですね、まあ、率直なこう感想であり、まあ、実際起きてることじゃないかなっていうね話なんですけれども、だから今日の CDC の報告というか、今後のですねどこにこう向かっていくのかっていうのは、だからもう本当この真逆というか、まあいろいろとね、まあ、CDC もこう言われてはいますけれども、でも曲がりなりにもですね研究機関、それからいろんなねところがこう刺さっていてって、まあ、そこだけでこう決めているわけじゃないっていうね、まあ、ことをこう踏まえると、そんなにこうブレがないというか、その時々のこう最新の情報を使ったですね科学的な根拠、これを背景にしてできることをですねやる、そして政府はインフラをこう整備をする、で情報に関しては一本化していくっていうですね、本当にこう理にかなった、あとはね受け取り方、それから各とはいえ州によっても法律がありますし、町によっても法律があるので、それぞれいろんなね温度差はあるかと思うけれども、でも情報の出し方がこう一本化されているっていうことに関してはブレがですね最小限に抑えられるっていったところで、本当にこうありがたいことだなってこうある気を持っているのって、まあ、今後日本がですねどういう形で落とし前をこうつけていくのかっていうねことに関して、さらにこう注目をしながらですね生きていくしかないなってことになるんですが、まだまだお盆続きます。まあ楽しくですね、まあ、過ごしながらもいろんなこう不安があるっていう中でですねぜひ安全にですねお互いにこう過ごしていきましょうってところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでちょっとどちらかってる世の中の中で、どうやってねどういう切り口で自分のこう着地点をですね求めていったらいいのかっていうねことをこう考えなければいけないっていうですね、本当にこう残念な状況の中で心がですね落ち着くっていうことがこうなかなかねないわけですけれども、まあ今日はですね満月を見ながらちょっとねほっこりしているっていうね歩きなんですが、よいしょ、満月もですね、それから満月というかその星もね地球もそれから太陽も人を選ばないったところって、人々はどうやってですねその中で生きていくのかっていうね、まあ自分たちでこう決めていっていいわけですけれども、その決めていく中で、まあ最低限人道的なって言ったらいいでしょうかね、人となりって言ったらいいでしょうかね、まあそういうところで生命に対する尊厳、それからまあ尊いものであるっていうですねそういうこう気持ち、これがですね忘れ去られてしまわないような、そういうね生き方か、全ての形でこうできるようなですね世の中、これか本当にこう求められているようなこう気がするのって、まだまだ、踏ん張らなければいけない、そういうね現実たくさんありますけれども、頑張っていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。